マタイの福音書を連続で学んでいますが、先週と先々週は特別に別の箇所を開きました。で、今日からまたマタイの福音書に戻りたいと思います。今日開く箇所はマタイの福音書の5章1節からですね。後ろの方の、6ページになります。後ろの方の6ページ5章1節。イエスはこの群衆を見て山に登られた。故障をされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。で、このですね、三条の説教をと呼ばれるイエス様の説教、これは五章の前に書いてある、そのちょっと前にですね、4章の23節というところからちょっとだけその状況、どういう状況があるのかということを説明するために読んでおきたいと思います。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取り憑かれた者、転換の者、中風の者などあらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガイラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従ったとあります。で、実はですね、この4章の23節から25節までに書かれていることというのは、この5章の前にこういうことが全て行われたということではなく、5章以下のイエス様の働きを全体的にまとめたイントロダクションのようなものです。で、ここを見るとイエス様の働きがどのようなものであったのかということがわかります。ありとあらゆるところを巡り歩いて失われた人たちを探されました。そして福音を述べ伝えること、教えること、そして病気や患いを癒されること。で、これらのことっていうのはその別々に行われたことではなくて、イエス様はあらゆるところで教え、そしてあらゆるところで福音を述べ伝え、あらゆるところで病気や患いを癒していかれたわけですけれども、マタイはこの福音書を編纂するにあたり、それぞれ教えの部分と癒しの部分というふうにこう分けて別々にまとめて書いているわけです。で、9章の35節にも、同じような言葉があります。イエスは村や、町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒されたと書いてありますけれども、この5章から7節の部分というのは教えの部分、そして7章から9節の部分は、失礼、7章から9章までの部分は癒しの部分としてまとめて編纂されています。この5章の1節にイエスは山に登られた、そして腰を下ろされたと書いてありますけれども、これはイエス様がご自分の教えとして、これ正式の教え、私が教える正式の教えなんですよということを意味する表現で、これはユダヤ的な表現で、山に登るというのは神様の声を聞くと、山というのは神様の声を聞くところというのがありますけれども、山に登って腰を下ろされたということは、イエス様がこれは私の本当に重要な教えであるということで弟子たちに語ったということを意味しています。そしてそのイエス様の正式の教えの一番最初には祝福の言葉が語られています。ああ、なんと幸いなことか、なんと祝福されていることだろうとイエス様はおっしゃいました。心の貧しい人々は幸いであるというふうに、書いてありますけれども、元のギリシャ語ではなんと幸いなことか、心の貧しい人々はというふうに まず本当に大きな祝福の言葉を持っている自分のそばにやってきた人々に語られました。文語訳という聖書では幸いなるかな心の貧しき者たちと言って非常にいい訳を当てています。この3節を今日は中心的にお話ししていきたいと思うんですけれども、でも心の貧しい人が幸いだと言われてちょっとピンとこないというのはあるかもしれません。普通日本語で心の貧しいと言ったらお金をため込むことばっかり考えていたり、あるいは自分のためだけにお金を使う人のことを心が貧しい人と言いますよね。人のために自分の持っているものを使おうとしない人のことです。さっき平和を求める祈りというのを皆さんでお祈りしましたけれども、それとは逆の考えを持っているような人のことを心が貧しいというのが普通の、日本語の感覚だと思います。だから私たちは心の貧しい人たちは幸いだと言われてもピンときません。むしろ心が豊かな人が幸いなんであって、心が貧しい人は幸いなのではないというのが私たちの普通の感じ方だと思います。またイエス様ご自身もそういうような意味で心が貧しいとおっしゃったのではありませんでした。ここで心と訳してある言葉はギリシャ語ではプニューマと言います。でプニューマというのはこれは霊という意味ですけれども、また貧しいというのは、プトーコスという言葉だそうです。でこれはちょっとお金がなくて貧しいというようなことではなく、また頑張ればお金持ちになれるというような貧しさではなく、これは運命的な貧しさであって、つまり言うならば当時の人々というならば体に障害を持っていて自分で働くことができなくて人から施しを受けなければ生きていけないような、そういう運命的な貧しさを表す言葉がこの不登校という貧しさを表す貧しさをという貧しさを表す言葉の意味でした。ですから運命的な本当に貧しい希望のない貧しさを意味しています。自分で自分を満たすことができない、自分で自分を養うことができない貧しさ、人から与えられなければ生きていくことができない、そういう状態を意味しています。ですから心の貧しい人々というのは本来的にはこの霊において自分を満たすことができないものという意味です。自分の霊の渇き、心の渇き、魂の渇き、この虚しさを自分で満たすことができないものは、ああなんと祝福されているだろうかイエス様おっしゃったということなのです。しかしこの霊の貧しいものとは一体誰のことでしょうか。弟子たちはイエス様の教えに引きつけられるようにしてイエス様のそばにやってきました。弟子たちがイエス様のそばにやってきたのは自分にないものをイエス様が持っておられたからだと思います。イエス様でなければ満たすことができないこの心の虚しさ、心の渇きを持っていたから弟子たちはイエス様のそばにやってきたのです。今日あなたはなぜこの礼拝にやってきたのでしょうか。いろんな誘いがあったことでしょう、また他のきっかけがあったことでしょう。しかしあなたがここに来たのは自分で満たすことができないものが自分の存在の中にあることを感じたからではないでしょうか。それに気づいたから、それを満たしてもらうために礼拝にやってこられたのではないでしょうか。イエス様なら満たすことができると思ってやってこられた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。それは皆さんお一人お一人だけではなく私自身もそうです。こうやって礼拝で説教を語る私自身もイエス様にしか満たすことができない心の虚しさ、心の隙間、それを持って礼拝に来ているのです。そのようにして礼拝に集う私たち一人一人に、私に、そしてあなたにイエス様は語っておられます。ああなんと幸いなことだろう、霊の貧しい者たち、天の御国はあなたのものだよとイエス様はおっしゃっているのです。今天国があなたの中に始まるんだよ、あなたの中に神様が生き始めるんだよ、 あなたを満たす方があなたの中に住み始めるんだとイエス様はおっしゃっているのです。この心の貧しいものということを理解するときに、理解するために創世記に書いてある人間の創造のことについて見ておくと、良いかと思います。創世記の、1章の27節というところがあります。これ前の方ですけれども、前の方の、1章の、27節、2ページになりますね。2ページになります。皆さんでちょっと一緒に読んでみたいと思いますが、1章の27節、2ページの上の段、ちょうど真ん中のあたりですが、よろしいですか。じゃあお願いします。創世記1章27節。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。とあります。で、この新共同訳聖書という聖書では、かたどりと訳してありますけれども、他の日本語の訳の聖書、新改訳聖書や口語訳という聖書では神の形に創造されたと書いてあります。で、神の形とは一体何なのかということは、まあ、いろんな解釈があるわけですけれども、次のような解釈があります。この形と訳されているもともとのヘブライ語の言葉はツェレムというそうですけれども、辞書などで調べてみると、これは鏡に映った姿とか、あとは影ですね、光が当たった時にできる影という意味があります。で、本体があるところに映し出されるものという意味です。常に神と共にあるもの。神様がいるところに影のように、神様がいるところにその姿を映すものとして常に神と共にあるもの、そのようにして神様は人を創造されたというのです。いつも神様に満たされ、神様が自分の存在の源であるもの、神なしでは存在できないもの、それが人の本質だと聖書は語るのです。しかし人は、アダムとエバは自分で善悪を決めたい、自分で何がいいか悪いかを決めたいと願って神様と共に歩むことを望まなくなり、神様が食べてはいけないと言われた善悪の知識のこの実を食べました。それはその善悪の知識のこの実を食べるというのは、ただ単にある種類の果物を食べたということではありません。そうではなくて、自分は自分、神様は神様、私は神様の世話にならなくてもいいことと悪いことは自分で決めて生きていくということを意味しているわけです。すると、今までいつも本体と共にあった影が、本体から離れ自分は自分と言って生きている、本当に奇妙な存在になってしまったのだと聖書は言います。この本体から離れてしまっているところに、私たちの罪、私たちの虚しさというものがあるのです。シャミソという人がいますけれども、その人が影をなくした男という本を書きました。で、まあ、その本というのは莫大な富を得るために自分の影を打った男の人が本当にまあ苦しんで影をもう一度取り戻すということが書いてあるわけですけれども、まあ、それとは逆に、私たちは自分は自分、神様は神様、何がいいか何が悪いかということを自分で決めて自分で生きていくと言って神様から離れたときに、それは本体を失った影のようになってしまったというのです。しかし影は本来本体があるとこあるからこそ存在するものです。本体なしに存在できないもの、神様なしに生きられないもの、それが人なんです。それが霊の貧しいものなんです。神様が満たしてくださらなければ、神様が私たちの霊を満たしてくださらなければ生きていくことができない、いや存在することができないもの、それが私たち人間だと聖書は言います。私たち一人一人全員がそうではないでしょうか。私もあなたも 神様も共にいてくださらなければ自分が一体何者なのかということを確認することもできない。そんな私たちにイエス様が語りかけてくださるのです。あなた方は幸いだ、例の貧しいあなた方は幸いだとおっしゃってくださる。この方が私たちを探し出し、私たちと共に生きてくださる。イエス様が私たちを満たしてくださるから、イエス様が私たちの引き裂かれた存在を癒し満たしてくださるから私たちは幸いなのです。幸いなるから霊の貧しき者たち、天の御国はあなた方のものであるとイエス様おっしゃいましたけれども、イエス様こそ私たちを満たすために貧しくなられた方です。コリント人への第2の手紙、第2コリントの8章9節を開きたいと思います。第2コリントの8章9節、後ろの方、新約聖書の334ページになります。皆さんで、ご一緒に、読みたいと思います。コリントの信徒の手紙第2の8章の9節、じゃあお願いします。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられました。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。もう一度お願いします。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。聖書は私たちを豊かにするためにイエス様は貧しくなったと言っています。イエス様の貧しさによって私たちが豊かになったのだと言います。もう一箇所ですね、申し訳ありませんけども開きたいと思います。フィリピの信徒への手紙の2章の6節です。これは364ページ、そのまま後ろの方の、フィリピの手紙2章6節、363ページですね。363ページ、これはイエス様がどのように低くなられたか、どのように貧しくなられたかということが書いてある箇所です。363ページ、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものはすべてイエスの皆にひざまずき、すべての人がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を称えるのですとあります。イエス様は神の身分であった、神の富と神の力を持った方であったのに、それを捨てて貧しくなり人となってしもべの身分になられたと言っています。その出来事の一つはクリスマスのことを思い出すと私たちはイメージがしやすいかもしれません。誰も出産のための場所を提供してくれず、薄暗く汚い家畜小屋で生まれたのがイエス様でした。先ほども伺いましたけれども、大工の子供として貧しい人々と共に生きたのです。そしてご自分が神様なしには生きられないものであることを自覚し、全く謙遜によって神様に満たしていただくことを求め続けられました。いつもご自分の存在が神様の霊に御霊に満たされることを求め続けた方、まさに神様なしには生きられないもの、これがイエス様だったのです。イエス様は神様の霊に満たされ、そしてその御業を行われました。 先ほども読みましたように多くの人を教え多くの人を癒された。しかしイエス様はその生涯の最後、あの十字架の上で誰も経験したことのないような霊の渇き、霊の貧しさを経験なさるのです。イエス様は全人類の罪を背負い、全人類の罪のためにあの十字架にかけられました。罪のために滅びていかなければいけない私たちを買い取って、そしてご自身の命を捨てられたのです。これを贖いと言います。イエス様がご自分の神の子としての身分を捨てる、あるいはイエス様がご自分の神の子供としての神の子としての実存を捨てることによって罪人である私たち全ての命を買い取り許し、神の子の身分を私たちに与えてくださったのです。だから私たちこれまでどんな失敗をしたとしても、どんなに罪深いことがあっても、私たちはイエス様にあって許されているのです。イエス様が自分の神の子の実存を捨てて私たちを買い取ってくださったからです。贖ってくださったからです。しかしその代償はあまりにも大きいことでした。ただ一人の人が死んだということにとどまらない大きな大きな代償だったのです。イエス様にとってそれは単に肉体の苦しみを受けるということにとどまりませんでした。イエス様を満たし続けた父なる神様との関係を完全に失い、神の子としてただ一人の神の独り子としてのイエス様の実存を失うことだったのです。罪の贖いは簡単なことではありませんでした。神の御子が神の子としての存在のすべてを捨てなければならない、それをしなければなし得ないことだったのです。イエス様は十字架の上でその苦しみの中、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと詩篇22編の言葉でその苦しみを言い表し、そして息を吹き取られる前に私は乾くとおっしゃいました。私は乾くとおっしゃった。これは喉が渇いたと言っているのではありません。霊が渇くとおっしゃったのです。あんなに力強かったイエス様、嵐を一言によって沈める力を持っていたイエス様、多くの人を癒し多くの人を導き満たしたイエス様が今神様に見捨てられ、神様との関係命の関係を失い、その霊が渇ききったのです。霊の貧しいものとイエス様がなり、そして地獄に落ちていかれました。しかし幸いなるかな、霊の貧しい者たち、天の御国はその者たちのものだと言われたイエス様のこの言葉はイエス様の上に成就したのです。イエス様の上にも成就したのです。知ったる神様はこのイエス様を地獄に捨ておかれず、死者の中から蘇らせ天に引き上げ栄光の座にお着かせになったのです。先ほど読んだ、フィリピの信徒への手紙の、2章9節にこのように書いてあります。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を讃えるのですと言っています。イエス様は父なる神様から無限の聖霊を受けて信じる者にこれを注ぎ満たしてくださる。幸いなるかな、霊の貧しい者たち、天の御国はあなた方のものだおっしゃったイエス様。イエス様は霊の貧しさがどんなものであるのかということを知っておられるのです。あの十字架の上で本当にそれを誰よりも深く経験なさったのです。あなたの霊の渇き、あなたの心の虚しさを誰よりも知っておられるのがイエス様なのです。あなたの虚しさを、 あなたの苦しさを自分の虚しさのように、自分の苦しさのように感じてくださるのはイエス様です。そして父なる神様がイエス様を地獄の底から天に引き上げ、無限の聖霊を注がれたように、私たちをも引き上げ聖霊で満たそうとしておられるのです。私はあなたの霊の渇きを知っている。あなたは一人じゃない。私はあなたを満たしたい。あなたに天国の祝福を与えたい。共に生きていこうとイエス様はおっしゃっているのです。幸いなるかな霊の貧しき者たち、天の御国はあなたのものである。こうおっしゃるイエス様に、イエス様、私こそ霊の貧しいものです。私を満たしてくださる、満たしてくださいと申し上げるのは誰でしょうか。イエス様は満たしてくださいます。共にお祈りをしましょう。天のお父様、自分で自分を満たすことのできない私たちを顧みて、イエス様をお使わしくださったことを感謝いたします。天のお父様、私たち一人一人例外なく自分で自分を満たすことはできません。イエス様、どうぞあなたが私たちを満たしてください。この心の虚しさ、心の渇き、自分で自分をどうすることもできないこの心の隙間を、主イエス様、どうぞあなたがあなたの御霊によって満たし、あなたの愛によって満たし、天のお父様、あなたが私たちを喜びによって安定させてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、まだあなたのことが十分にわからない私たちですけれども、天のお父様、わかるかわからないかにかかわらず、天のお父様、どうぞあなたの無限の聖霊をもって一人一人を満たし、天のお父様、あなたの平和と平安によって、天のお父様、私たちの心を支えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ一人一人を祝福してください。心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。